福島ラジオでコミュニティ。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちのさまざまな取り組みや活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美さんがお伝えします。今日お話を伺いますのは、株式会社おいわけの店舗で店長を務めてらっしゃいます飯沢優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
福島といえばこの日本酒の美味しいところで、まあ、この近年有名になってますよね、
はい、
ということで、まあ、今日はそういったお酒の話、はい、まあ、日本酒からワインから洋酒についても伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
このお店で店長をされてらっしゃるわけなんですが、はい、まあ、飯沢さんの名刺を見るといろんな資格もお取りでらっしゃいます。
はい、
まあ、ここの株式会社おいわけさんで、はい、仕事をするにあたってはやっぱりそういった資格というのは必要なんですか。
はい、そうですね、やはりお客様にご提案させていただく、あといろんなお話をさせていただくにしましても、やはりこう資格を持ってしっかりいい勉強をしてないと、まあ、いい提案ができないのかなとふうには思っております。
本当にたくさんのこの資格をお持ちでらっしゃるので、まずはどういった資格を持ってるのか教えていただけますか。
はい、まず初めに取りましたのが20歳で入社しました時、その年に、聞き酒師という資格を取りなさいということで、取らせていただきました。でその後数年経ちまして、焼酎聞き酒師という資格が あるということで、まずそこをまあ、和酒という部分で勉強しまして、で3年前ですね、かたくなに、まあ、拒んでたんですがはい、ワインのソムリエの資格を、まあ、そろそろ取らないとまずいかなということで、うん、取りまして、翌年2年前に、日本ソムリエ協会さんの方で酒ディプロマという日本酒の資格ができたということで、もう1年目で取っちゃおうということで、取らせていただきました。
そうですか、いろんな資格を持ってらっしゃって、まずびっくりしたのは、はい、入社して20歳でこの聞き酒師の資格を取ったということなんですが、
はい、
20歳となるとこうやっと成人されて、はい、お酒もどうにかこう飲めるようになった頃ですよね。
そうです
ね、そういった頃でこの聞き酒師っていうのは、はい、すぐに資格取れるもんなんですか。
そうですね、はい、当時はそれを受ける勉強をするまで私は日本酒が飲めなくて、
はい、
で当時の上司に、まあ、スパルタ教育を受けたと料理との相性からお酒のその特徴とか教育をしていただいたということがあったんですけども、うん、やはり数を飲まないとわからないなと、うん、いうこともありまして、はい、資格を取ったのは、まあ、1年目で取れたんですけど、うん、そこがスタートだったと思います。取ってから勉強したんですね。
なるほどね、はい、まあ、そのお酒を勉強するにあたってはいろんなお酒も飲まれて、また料理も食べられてということで、これそこに入社して、はい、仕事の内容も覚えながら、はい、聞き酒師の資格を取る勉強をするっていうのは、これ本当大変でしたね。
1年目でまあ無我夢中で、うん、あとは先輩方と一緒に試験を受けに行ったっていうのもありましたので、はい、その先輩方にまあ引っ張っていただくような形で取りましたね。
もともとこの株式会社おいわけさんに入社しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
は
い、
まあ、私の母が、はい、 あの小宅の社長さん、まあ、会社にお世話になってまして、で短大出たら小宅さんに入ったらみたいな、
はい、
そんな感じで、はい、あの親に言われてきたんですけどっていうそんな感じでした。
そうですか、はい、じゃあそこに入社して、
はい、
まあ、お母さんからそういったアドバイスがあって入社して、
はい、
で、1年目で聞き酒師の資格を取ったということで、はい、まあ、そこからが今度は今に至るまですごくいろいろな勉強もされたと思うんですが、
はい、
まあ、焼酎の資格も取ったりと、この焼酎の資格もどうだったんですか？
焼酎はですね、あのそれまであんまり私焼酎を飲んでなく、まあ、こんなあの偏ったあの、うん、知識じゃダメだなとっていうので、あの、まあ、先輩一人と私と受けに行ったんですけれども、うん、はい、本当に、初めて飲むようなあのいろんな焼酎の味がこんなに違うんだなっていうのがありまして、うん、でそれもやっぱり資格を取ってからいろいろ飲み始めたという、まあ、それも焼酎に対してのスタートラインになったのかなって思います。
まあ、あの勉強をするにあたってはいろんな先輩方のスパルタ教育も受けながら、
はい、
もう見事に合格するということなんですよね。まあ、そして、はい、あのこのワインのソムリエの資格を取るとき、
はいはい、
ちょうど偶然試験を受けに行くとき、はい、あの新幹線の中で、はい、
そうです、
お会いして今日これから、はい、あの受験なんだ、でもすごい熱い本をご覧になっていて、
はい、そうでしたね、
世界中のいろんなものが書いてあって、
はい、
日本語だけじゃなくていろんな言葉が書いてあって、
はい、
本当に覚えるの大変だったんじゃないかなと思ったんですが、どうでした、勉強にあたっては。
そうですね、今までの試験なりこう受けた中で一番きつかったですね。当時あの郡山の方に店舗がありまして、そこに通いながら、あのちょうどその年試験だったもんですから、まあ、非常にこうきつかったという思い出はありますね。
受験するまでに、
はい、
だいたいその受験勉強ってどのぐらいの日数をかけたんですか？
は
い、
やり始めてからは、うん、約7ヶ月、
はい、
でした。ただ前半はちょっと甘く見てた部分がありまして、
うん、
実質猛勉強したのは3ヶ月。
この猛勉強というのは、
はい、
その勉強の中には、
はい、
例えばいろいろなレクチャーする方がいらっしゃって、それを受講してなんですか、はい、それともその本をずっと読んでいたということになるんですか？
はい、月に1回ずつ、
はい、
ソムリエ合格対策講座というのがありまして、それを受けて、でその間は自分でその教本を勉強するというような流れでした。
1日どのぐらい勉強したんですか？
長い日は3時間、短い日は30分でした。
いろんな日本語だけじゃなくて、はい、いろんな外国の言葉もありましたよね。
そうですね、はい、
これってスッと頭に入ってくるもんなんですか？
私は受けるのがちょっと遅かったんですね。で現場でやっぱり実践でワインの、まあ、販売等々をしてましたので、
はい、
そこである程度そのラベルとか商品名とか見てましたので、あまり抵抗なくできたというのはあると思います。
まあ、そして最近はこの酒ディプロマ、
はい、
これはどういう資格なんですか？
日本酒を、うん、日本の中だけのお酒ではなくて、
はい、
世界のそのお酒類の中できちっと日本酒というものを確立していくという動きの一つだとは思うんですが、
はい、
いろんなこう視点からといいますか、
うん、
海外からも受け入れていただける、認めていただける日本酒ということで、うん、お料理との相性でしたり、
うん、
あと、まあ、お米でしたり作りでしたり、そういったところですね。
これからね、福島県ではオリンピックも行われたりと、
はい、
インバウンドもあったりと、海外からのお客様もね、
はい、
福島にたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった中でのこのおもてなしというのは、
はい、
もう飯沢さんぴったりですね。
そうですね、うん、そうできればいいですね。
はい、まあ、そこまで資格を取って、
はい、
自分自身やっぱり変わってきましたか？
はい、変わったと思います。
どんなところが変わりました
ですかね。まあ、お酒というのはその飲んで酔っ払う だけではなく、はい、やっぱりその国その地区、まあ、日本ですと例えば会津でしたり宮城でしたり、うん、山形でしたりそういった文化を表すものでもありまして、はい、やっぱり、お酒と、うん、文化そして食文化っていうところね、
はい、いろんなものがそこにつながっていくということなんですね。
そうですね、
はい、
まあ、今は店舗の方で、いろいろお仕事をさせていただいてるんですけども、うん、やっぱり広く、うん、いろんな方にその飲んでいただける、うん、楽しんでいただけるワイン日本酒というのをどんどん提案していきたいというのとあと作り手さんの思いというのを皆さんにこう伝えていきたいなと思ってます、うん、
はい、はい、今日は株式会社追い分けの店舗で店長さんを務めています飯澤優子さんにお話を伺いました。飯澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
まもなく目的地周辺です。今目的地でした。引き返しません。ああもう知らない。
いつまでも走りたくなる
しばらく
トヨタプリウス。
プリウスの福島トヨタ。
福島ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。